新年のメッセージ、目指すは腹八分目、新井淳牧師からいただきます。
新年おめでとうございます。新しい年の歩みも神様の豊かな恵みに感謝をしながら歩むことができますように、お互いに祈り合いたいと思います。1年に一度この時だけこうした和装をさせていただいておりますが、決して和装しているからといって選挙に出るつもりはございません。なんかよう言われるので、まあ、この着物は前任地の十日町教会を離任するときに、15年も十日町にいたのに着物の一つも持ってない、着せられないのは恥ずかしいとか言って作っていただいたものでございます。これを着て外に出たことはないんですよ。屋内でだけ、着ております。で、先ほどと言いますか、今日最初にお読みいただきました聖書の箇所、新しいスタートを切るということで、この箇所を読ませていただきました。そして聖書日課というのでも、1月1日今日このところが指定されているところでございます。洗礼者ヨハネが人々に悔い改めを促して、洗礼を授けるにあたって何をすべきなのかということを悟していく場面です。まあ、聖書をご存知の皆さんならお分かりのことであるかと思いますが、マルコによる福音書というのにはイエス様の誕生物語がありません。ヨハネによる福音書にもないんですが、ヨハネによる福音書は、ことの始まりということについて、記してございます。イエス様の誕生物語はマタイによる福音書とルカによる福音書、この2つにしかありません。で、マルコによる福音書だけがいきなり洗礼者ヨハネを登場させてイエス様に洗礼を授ける場面、これを描いています。そこから始まっている。そのことからルカによる福音書も実は3章の1節、先ほどお読みいただいたところが最初だったんじゃないかとする説もあったようです。ただ決してそうではないと今は見なされています。というのもルカはイエス様がどういう方で、どのようにして神様の御言葉を民衆に述べ伝えていったのか、すなわちイエス様が民衆に何を伝えたくて活動されたか、そしてそこから私たちが何を悟り、何を知るべきなのかを受け取りやすくするために丁寧に準備の前振りとしてこの物語を書いたと考えられているようです。ですからルカによる福音書は天使のお告げに素直に聞き従った信仰の持ち主としての母マリア、そして社会の中で特に顧みられることのないそのような存在であったと思われる、見なされる羊飼いにだけ救い主誕生のお知らせがもたらされたということを中心にして誕生物語が事前に記されているわけです。そのような段階を経て3章からいよいよイエス様が主体的に活動をし言葉を発していく、まあ、いわばイエス様の生涯の本編のような部分に入ってまいります。まあ、ここが新しいスタートと言われるゆえんです。ルカはその誕生物語の時に洗礼者ヨハネの誕生にも触れています。と言いますか、そこが最初だった。祭司ザカリアに子供が生まれるというお告げと、それを信じることができなかったザカリアの身に起きた話せなくなるという不思議な出来事、そして妻エリサベトがイエス様の母マリアの親類であって、彼女が高齢にもかかわらず初めて子を授かったという事実が、マリアが自分自身の身に起きた出来事を受け入れるその根拠の一つとして描かれておりました。その 時に誕生したヨハネに神様の言葉が下ります。時は一説によりますと皇帝ティベリウスの治世の第15年というふうに書いてありますから、紀元いわゆる西暦28年から29年頃と見られています。そこでどんな言葉がヨハネに臨んだのかということはここには明らかにはされていません。ただイザヤの予言が記されていることから、神様がこの世への救済の技をいよいよ実行される時が来た、やがて人々はその技を、すなわち救い主を仰ぎ見るようになるので、人々は悔い改めてこのいびつになってしまった世界を平らな状態に、フラットな状態に戻していかなければならない、そういうことを民衆に語っていきなさい、そう整えていきなさいということであったと推測されます。まあ、そこでヨハネは民衆に悔い改めを迫っていくことになりました。人々は荒れ野にいたヨハネのもとを訪れ、洗礼を受けたい、そういうふうに求めます。つまり清めと生まれ変わりというのを人々は求めました。神様の救いの御業を受けるにふさわしいものとされる、その時に救われたいということを願ったんでしょう。南米ニカラグアのジャーナリストであるマリア・ロペス・ビヒルという人と、それからエクアドルのラジオパーソナリティであるホセ・イグナシオ・ロペス・ビヒルというこの2人が書いたイエスという人の物語という小説がございます。そこにはこの時の様子がお芝居のような形で、その台本のような形で描かれています。イエス様は噂になっているヨハネを訪ねて、聞いてみたいことがあるんだと母マリアに申し出ました。マリアはそんなことよりも仕事をしなさいというふうに小言を言います。それにマリアはヨセフのことを民衆を反乱に導くその先導者だというふうに見なしていきましたので、そこに行ってイエス様が影響を受けるのは危険だという、そういう考えから消極的な返事をいたしました。しかしイエス様ご自身はローマ帝国の圧政やユダヤ教指導者たちの不正などもあって、民衆の上経済的な困窮、そういったものがどんどんひどくなるばかりだ、これをみんなで是正していかなければならないはずだというふうに主張いたしました。そして心配する母マリアを説得し、ヨルダンのヨセフのもとに向かうんです。同じ頃フィリポとナタナエルもヨルダンに向かっていました。彼らは何でも屋的な商売をしていて、洗礼者ヨハネの登場で社会に変化が起こるということを期待していました。ですからそれを自分たちの目で確かめよう、そのヨセフというのはどんな人なのか、預言者なんだろうから、それを自分たちの目でちゃんと確かめてこようとヨルダンに向かいます。加えて人々が集まっているんだから、そこは商売もしやすいだろうと、ちょっとした商いをすることも目論んでいました。その道中でイエス様に出会います。彼らはもともと知り合い友人同士で、一緒にヨルダンに向かうことになりました。という感じで物語が進んでいきます。もちろんこれは想像によるフィクションです。洗礼者ヨハネのもとに人々がこぞってやってきた、洗礼を求めたという、そういう状況をイメージしやすくするための手助けとはなるかもしれません。実際にその通りであったか否かは全く別の話です。今も言いましたように、これはフィクションです。ただとにかく人々がこのような感じできっとヨハネのもとを訪れて荒れ野に向かっていたんだろう、そんなことをなるほどと思いながら思います。ヨハネは押し寄せる群衆を見てこう言いました。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか、悔い改めにふさわしい実を結べ。悔 悔い改めて洗礼を受けたいと希望してやってくる人々に向かって言うセリフとしてはかなり厳しいものだと感じます。悔い改めようと思っているのにいきなりマムシの子らよというふうに言われ、しかも神の怒りを免れると思ったのかというようなことを言われたとしたら、戸惑うだけではなく反発心を抱いたりする、そんなことも考えられます。でもヨハネが言いたかったのは最後の言葉だったんだろうとそう思います。すなわち悔い改めにふさわしい実を結べということ、ここです。悔い改めにふさわしい実を結べ。押しかけてくる群衆は、ほぼユダヤ人だったと考えられます。彼らはアブラハムを父として崇めておりました。確かにアブラハムは神様が繁栄を約束してくださったその最初の人物であり、今ここにいるユダヤ人たちにとってはまさに信仰においても民族としても父とされる偉大な人物でした。しかしヨハネはアブラハムを父とすること、みんながそういうふうに過剰に反応していることに警告を発しています。これはイスラエル民族がユダヤ人たちがアブラハムが神様に向き合っていたその信仰に習うのではなく、アブラハム自身が父とされている現状、すなわち信仰の対象にさえ置き換えられてしまっているのではないかと思われる現状について、批判をしていると思われます。もしアブラハムが父として信仰の対象になってしまえば、神様は一体どこにおられるんでしょうか。神様を恐れつつ信じ従ったのがアブラハムであって、その子孫たちであるイスラエルの民が習うべきなのはその信仰であるはずです。しかしアブラハムを父とする、もしそういう信仰になってしまえば、神様はどこか別のところに置かれてしまいます。次に、このことは、つまりアブラハムを父とすることは立法主義の下で物事を考え行動することとつながっていたというふうにも考えます。イスラエル民族が神様に選ばれた民となって立法を与えられたのは神様の御旨であったとして、これは大事にしなければならないことではあります。しかし立法が目指したはずの神様と隣人を愛するという究極の目的から立法主義と言われたものはどんどん離れていって、これは私たちの行為行動を規定してしまい、そこからは本当の愛というのは失われていってしまいました。これは後にイエス様によって指摘をされて、発想の転換というのが求められていく重要なところになるんですが、アブラハムを父として崇め続けるということは選ばれた民である、私たちは選ばれた民なんだということに固執し、立法主義から自由になることを妨げる結果につながっていきかねません。ですからいつの間にかアブラハムが信仰の対象にでもなったかのような彼らのその信仰の在り方というのは修正されなければならなかったと考えるんです。もっともイエス様が公の活動を始められる前の段階でそこまでのことが民衆に伝わっていたかといえばそれは分かりません。実際にその通りだった、この通りだったというわけでもありません。しかしこの後に続くいくつかの私たち人間のありようについて洗礼者ヨハネが語っている内容を見ますと、イエス様が隣人愛についてこの世に解き明かしていく前にすでに洗礼者ヨハネが民衆にこうしたメッセージを発していたということはとても興味深いことのように思います。洗礼者ヨハネは9節のところでこう語っています。斧はすでに木の根元に置かれている、良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。 このように語っておりますが、これは神様の裁きの前でふさわしくもない者たちは容赦なく地獄の豪華に投げ込まれるという、そのようなことを、まあ、イメージさせます。ですからこのことに対して群衆は、では私たちはどうすればいいのですかというふうに尋ねていきます。するとヨハネは答えます。下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者も同じようにせよ、このように言いました。つまり充足している者は困窮している者に必要だと思われる分を分け与えよと言ったんです。後にイエス様は金持ちの青年から神の国に入るためにはどうすればいいですかと問われた時にこう答えています。持っているものをすべて売り払って貧しい人々に施せ、このように命じました。それに比べればここでヨハネが語っていることはより具体性のある現実的で実行可能な事柄のように思います。持っているものをすべて放出するのではなく、自分の必要はちゃんと自分のものとし、それ以上のものを分けてやればよいというふうに言っているからです。まだ若かった頃、妻から樽を知るという言葉を教えてもらったことを思い出します。人間の欲というのはとどまるところを知らないから、今のままで十分満たされているという、そういう自覚を持って、それでこと足りていることに感謝をしなさいという、そういうことでありました。子供の頃、牧師の家庭でありました我が家にはたびたび突然の来客がありました。まあ、時代や地域ということもあったとは思いますが、夕食時を狙ってきたのではないかと思われるそのようなお客さんもいらっしゃいました。そんな時、両親はお客さんをこの家族の食卓に招きます。そして一緒に食事をいただきます。大皿から取り分けるようなものの時はともかく、例えば焼き魚であるとか、ちょっと奮発してとんかつなどというもの、一品物がそれぞれの前に置かれるような時、お客さんには一人分が提供され、両親が一人分を二つに分けて食べていったといいます。私は幼かったのであまり記憶にはありませんが、姉などはそうしたことが時々あったというふうに後に教えてくれました。キャベツにソースをかけたものだけでご飯をおかわりできた、そういうふうに思えば、一度の食事のおかずが多少減ったからといってどうということはないでしょう。でももしそういうことが続いたら、快く自分の分を分けることができただろうか、そのように自問いたします。ラーメン屋に行き、ラーメン一杯で足りるはずなのに、なぜかいつも餃子とライスがセットになったものを条件反射的に注文してしまって、やっぱり多かったと毎回後悔するようなことを繰り返している、それをそろそろ改めなければならないような気持ちになるわけです。満足するということについて、これを飽き足りるほどと考えるときっとそうなってしまうんでしょう。飽き足りるまで求めなくてもいいはずなんです。必要最小限とまでは言わずとも、樽を知れば心も体も満たされているはずなんです。年末もパレスチナでは激戦が続いていました。ウクライナでも首都キーウにロシア軍からのミサイル攻撃が行われました。自分の思い通りにしようという悪なき欲望に取りつかれてしまった人間の愚かさが、こうしたことの中に現れているように思います。自分の満足やプライドが満たされることに心を奪われたとき、私たちは本当に醜い姿を気づかぬ間に晒してしまっているのだと、そのように自戒をいたします。そしてそれに気づかないままだと愚かさの上塗りを続けてしまうんです。でも神様は隣人が喜ぶことをも共に 喜べるものであれと私たちに示してくださったはずです。私が苦労して隣人が喜ぶではなく、隣人の喜びを共に喜び、そのためにあなたができることがあるんだ、そのように気づかせようとしておられる、そういうことであります。世界のあらゆる場所で起こっている紛争や戦争が本当に直ちに終結することを心から祈り求めます。そしてそれは実は私の身の周りにある平和、そこにもたらされる平和、すなわち私たち一人一人がいろいろなことを、ものや思い、心を分かち合い、支え合い、慰め、励まし合うということで笑顔になれる瞬間を増やすことがスタートなのだと、そのように考えます。洗礼者ヨハネが人々に勧めた悔い改めというのは、自分の満足のために隣人が犠牲になったり悲しんだりすることを気にも留めない、そういうありようを見直し、神様に喜ばれる生き方に私たちが自覚的に舵を切ることへの勧めであったと、そう思います。そこにはいつもキリストがおられます。イエス様をインマヌエル、神は我らと共におられると証しするのはそういうことだと気づかされます。ですから私たちは自らのうちに生きて働かれる神様がいつもおられるということを知り、またこれを信じ、そこに希望を見出すものとして歩みたいと思います。祈ります。すべてのものの作り主、全能の主なる御神様、あなたの御名を賛美いたします。新しい年を迎えたこの最初の礼拝をこうして共に捧げられます幸いを心から感謝いたします。どうかあなたが私たちに賜るたくさんの恵みを、愛を、祝福を、私たちが互いに分かち合うことでさらに豊かなものとされることを私たちが悟り、これに感謝し、あなたと共に歩み続けることができますように、どうぞそれぞれの歩みに伴ってください。またそのためにニコイエス・キリストを通して与えられた福音を一人でも多くの人々に述べ伝えていくことができるようにしてください。一人一人の健康を守り支え、その歩みを示し豊かに祝福してください。一言の祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。